こんなもんか。ま、安らかに眠ってくれ。
それにしても遠くまで来たものだ。
まあな、足がついてなんだしな。
今更だが、一つ聞いてもいいか。
うん？
ここまでする必要あったのか。もっと平和的な話し合いとか。
何言ってんだ。こいつのせいで俺たちのデジョンが終わったんだぞ。
そうだったな。あいついきなりふざけた手紙一通で終わりにしやがって。
そうだ、これは仕方ないこと。だがこれで新しいデジオが始められる。いくよ、せーの、
全略デジオ。
はい、皆さんこんにちは。もうすぐ9周年の情報処理に明日あるのか、かっこ裏のカンネルです。
めでたく9周年迎えました、ビューティフルドリーマーのモーマです。
はい、新しくデジオが始まりました。
前のやつはね、長いこと名前がなかったんですけども、新しく始めるにあたり、はい、名前が確定しました。その名も
全略デジオ。
名前の由来はおいおいというかですね、今日は時間がないので巻いていこうかと思います。
はい、はい、というわけで早速1曲目です。
はい、
なんとこの、このホームページね、見てくださっている方から、曲を送っていただきました。
お
ー、すでにね CD も出しているという、風間隼人さんからいただきました。
はい、まずは曲を聴いていただきましょう。
風間隼人さんでそばにいさせてです。どうぞ。
空の下、あなたのことを考える。ふとした時、あなたの大切さ感じてる。遠くにいる限り思いが届くことはない。そうかもね、でもあなたを思う気持ちはずっと本当に愛した人は結ばれない運命ぞ。誰かが言ってた、そばにいさせて好きにならないから。あなたに会いたいけど、声を聞きたいけど、この想いもあなたにはない。わ、
はい、風間隼人さんでそばにいさせてを聞いてもらってます。
はい、これは、どういう経緯で送っていただいたんですか。
去年あのリクエスト企画みたいなのね、ホームページでやってまして、曲を聴いてほしい曲を募集してたんですけど、それで自分で書いた曲があるので、ぜひ聴いてください
って
。
おー、すごいね。
ということなんで、どうせならねラジオで書けさせてもらうということで、
あー、そう、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、風間隼人さん、2010年3月17日ファーストミニアルバムメモリーズをリリースされております。マイスペースでも曲を公開しております。風間隼人さんで検索してください。
はい、
ということで、どうですか、聞いてみて。
この曲っていつもなんか自分で作詞作曲までやってるらしいんですけど、うん、この曲に限っては、女性の方に、知り合いの女性の方に作詞を依頼した
と。はい、
その効果なんでしょうかね。とてもなんか奥ゆかしいというか切ない感じのバラードになってますよね。
あれだよね、なんだっけ、非常に勉強になったっておっしゃってたっけ。
あ、そうですね、そう書いてありました。
うん、 素晴らしい。途中に入るですね、あのギターのなんかリズム要素がとても印象的なんですけど、どんなイメージで走ったのかなと、僕的にはミックスの話になっちゃうんだけど、非常に気になっているので、ちょっと今度聞いてみようかな。
あのキュッキュッって音が入ってますね。そうそうそうそう、
多分やっぱ曲の要素としては何かをイメージして入れてると思うから、そういう話をね、ちょっとどこかとか次までに置いといてください
個人宛てのメッセージ、
モアさんお願いします。
はい
はい、改めてホームページが9周年を迎えました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そちらもね、もうすぐ
です、ね、もうすぐだね、君のパクリサイトはね、僕のねはい、始めた頃は確か高校2年生でした。
はい、
当時から考えれば相当大きなサイトになりましたけども、どうですか9周年迎えて。
9周年ね、なんかここまで来ちゃったって感じだけど、うん、まあ、10周年というね、大きな節目が目の前にまあ、ね、まあ、目前まで迫ってきた以上は、なんか9周年で派手に騒げるもなんかなっていう感じ複雑な感じだよね、まあ、9周年っていう数字はね。9
周年ね、まあでもね、いつの間にか2人とも学生じゃなくなっちゃいましたからね。
うん、まあここからはね、はい、ビューティフルドリーマーの、はい、毎年年末の恒例企画でやっております、はい、あなたが選ぶ音楽大賞、2010年の今回ね、コメントを読んでいきたいと思います。
はい、
先にお断りしておきますけども、いただいたコメント一部抜粋という形で読ませていただいておりますのでご了承ください。
はい、では MK さんのお便りからいきましょう。集計お疲れ様でした。めちゃくちゃ面白かったです。音楽ファンたちの感想や思いがたくさん詰まっていて、それも幅広いジャンルのファンたちからバランスよく感想が詰まっているというのがとても良かったです。某 CD ショップ大賞とかよりよっぽど良い企画だったと思います。その他皆様からですね、 お疲れ様でしたというコメントをいただきました。
ありがとうございます。
はい。なんか、非常に高評価ですけど、どうよ。
まあ、嬉しいですよね。こうね、皆さんに喜んでいただいてね。
ね、某 CD ショップ大賞より上らしいよ。
まあ、確かに、いろんな売れた曲からね、ちょっとマニアックな曲から、いろいろ入ってるなっていう感じは。
まあ、よくラジオとかでも独自の、
そうですね。そう、
ランキングがあったけど、本当に独自なランキングに ね、 ね、仕上がった感じはしてるよね。うん。で、モーマ的に、今年はどうでした？
そうですね。今年は、楽曲編の1位がグレーで、うん、アルバムの方はミッシルだったわけですけども、うんうんうん、まあ、ミッシルの方に関してはね、もう、なんていうか、出せば1位みたいな感じがありますよね、常にね。
まあまあ、すごい人気ですね。そうだしね。
うん。うん、で逆にグレーの方はまあ、曲を出せばランクイン自体はするんですけど、こんな1位になるほどの票を集めたのは本当に今回初めてだったんで、うん、
なるほど、
非常に楽曲の評価が高かったっていう印象がありますね。
お
う、あとは、まあ、まあ売れたっていう面では生き物係のベスト版が、ミリオンになりましたけどもね。サイトの方では4位ですか。
ミリオン達成は時間かかってミリオン達成、
まあ時間は、まあ、年内、ね、秋ぐらいに出して、年明けぐらいにミリオンだったんで、まあ、まあ、昔はもうね、一、うん、周目で行っちゃったりはしたけど、まあ、まあ、今の時代考えると、まあまあのペースだったんじゃないかなと思いますけど。
そう、生き物係はですね、島さんから、メールをいただきまして、サザン一筋の私の感情に大穴を、生き物係は開けていきました。テレビや DVD で彼らの話を聞いて、素晴らしいと思うのは、デビュー前、かっこインディーズや学生時代等の話の引き出しが豊富なところです。15年くらい前のダウンタウンの音楽番組で、某大物歌手が3年5年と積み重ねて一生懸命音楽をやってきた人ではないと歌手として評価する気にならない。と、某レコード会社の5人組グループを酷評していましたが、その意味が分かった気がしました。おそらく生き物係は一流歌手に素直に認められる歌手ということなのでしょう。来年も期待していますということです。
はい。うん、確かにインディーズからね、うん、まあ、いろいろストーリーも最近になって語られて、うん、それが皆さんの目にね、うん、触れるような機会が多くなってるんで、そういう意味でもね、なんていうか、パッと出てきて、 じゃなくて、うん、実力がある的な感じが出てるんじゃないですかね、
うん、
やっぱり
そういうことで、モモさんからでしたけども、一応次、ルルさんからいただいたコメントなんですけども、アイドル系が上位を占めてることに違和感、もう少しバンド勢が頑張ってほしいということでした。まあアイドルね、
うん、
AKB と嵐か。
そうですね、やっぱり、うん、年間チャートのトップ10をこの2組だけで独占するということなんで、まあ一極集中というかね、
うん、
逆にこの2組があんまり好きじゃない人にとってはもうなんていうか何とも言えない感じになっちゃってはいるんでしょうけど、
まあ、そうね。でも嵐、まあ、AKB は本当まだ3年目とかかな、
もう5年ぐらいやってるんですよね。
あ、そうなの、
うん、2005年ぐらいからやってるから。
じゃあ5年で嵐が10年、
もう10年以上ですよね。
うん、まあ嵐はなんか手堅い感じはするけどね。
そうだね。で興味深いのがルーフさんからコメント来てるんですけれども、
はい、
中高生時代と比べ自分の生活の中で音楽の占める比重が下がり、ヒットチャートのチェックもほとんどしなくなりました、うん、一方で塾講師のバイトをしているので AKB と嵐の凄まじい人気を結構実感しているつもりです。しかしかといって年間ちょっと2組で占めるほど音楽業界がこの2組一色だったとは問われると疑問ですね。
ああ、なるほど。塾講師さん、中学生か高校生か、
まあ小学生かもしれない、
小学生かもしれない、
ええ、
まあでもね、声を聞くんですから、まあその説得力やっぱ大きいですよね。やっぱ AKB すごいんでしょうかね。
そうですね、まあ僕ら自身がねすでにその世代を抜けてしまったので、
うん、そうだよね、正直言うとね、という
クラスでどんぐらいの感じなのかわからないんですけども、うん、実際ね掲示板とかで現役の高校生とかの方、高校生中学生の方から聞くと、やっぱ、うん、クラスで話題になるようになったっていう。
ああ、確かに僕もそれは聞く、
うん、そのだ、うん、我々の頃だとモーニング娘。が結構クラスで話題になってたぐらいの感じなのかなというふうにまあ予想するしかないんですけども
、まあ、メイクインさんから、こんなコメントが来てます。アイドル復権と言って良いのでしょうか。2010年のミュージックシーンは結構面白かったです。感じとして80年代末期から90年代初頭の混沌としていた時期にすごい似ています。あの頃は売れないアイドルが昔の曲をカバーして出していた、当然売れないのですが、今も女性歌手プラス男性ラップメーカー主導の全く中身が練られていないお手軽なカバー作品がこれまた練られていないのもすごくよく似ています。アイドル復権、
アイドル復権、まあ、うん、メイクインさん僕らより世代的には少し上ということで、うん、80年代前から90年代初頭っていうね、
うん、
この時期ってあんまりリアルタイムで僕聞いてないんで、
そうだね、
なんていうかその時代を通しての感覚っていうのがあまりないのでよくわからないんですけれども、
うん、
まあそういう意味では説得力があるというか、こう見てきた意見ですからね、
うん、カバーね、
カバー
してたんだね昔。あ、でもやってたね、なんかすごい短い期間の間に誰々が出した後に、
うん、
なんか 2,3 ヶ月して出したとか、そんな半年ぐらいか、半年ぐらい出して出したとかいうのが確かにあったわ。
あ
った、なんか誰々版誰々版みたいのが、
あ、そうだね、
今の僕らからすると誰々版みたいな感じしてたってことはやっぱりそういうのがあったんじゃないかな。
森高千里がほら17歳カバーだもんね、 あれもね、ちょうどそのぐらいの時代だよね、
まあ、この前も誰かしてたよねそれこそね、
うん
うん、この前って言ってももう 2,3 年前の話だけど、
うん、
まあでもちょっとカバーについて、はい、ウルフィーさんからも、ちょっと来ておりまして、嵐 AKB の2強は確かに売り上げに見合うだけの安定した曲の出来栄えだと思うのですが、さすがにこれら2グループの独走状態というのも寂しいものがありますので、どうにかこの2強に続く存在が現れてほしいものです。またここがですね、徐々に代表される質の低いカバーや着歌向きの楽曲の蔓延もそろそろ終焉を迎えてほしいものですが、ということで、ちょっと僕の話、僕からなんですけども、はい、実は僕、カバーがね、大好きなんですよ。誰々がカバーするとか。僕ね、なんか、オリジナルの人がオリジナル歌うのが最高だっていう方が、やっぱり原曲にかなわないよねとか。
ああ、特に最近多いですよね。
うん、非常に、意見として多いんですけども、
うん、
僕個人としては、ね、好きな曲を、その、うん、その人がどう、まあ、両立がアレンジして、
うん、
出してくるかっていうのが、面白いと思ってるんだよね。うん。なんつうのかな。まあ、自分の好きな曲のパターンが生まれるっていうのは、すごいいいこと、うん、僕的にはすごいいいことだと思ってて。で、やっぱり僕の中でやっぱり印象的だったのが、ね、もうこれ、それこそね、何年前 ?10 までいかないか。 7、8年前の深夜 TBS でやってた深夜 ラジオで、はい、音楽番組やってたんだけど、
はい、
そこでちょっとね名前覚えてないんだけどもう覚えてないんだけど山下達郎のねライドオンタイムっていう曲があるんだけど、それをカバーした人が、男性アーティストがいて、で、その人が言っていたのが、あの、原曲に勝つぐらいの感じで作って、本人に聞かせたい。
うん、
まあ、実際本人に聞かせたっていう話をしたんだけど、と言ってるのがやっぱ僕の中で印象的で、やっぱね、その、そう、まあ、オーケストラもそうだし、落語とか芝居、演劇とかもそうだし、オペラとかも全部そうなんだけど、やっぱ原作があって、それをどう演出するかっていう話が、
うん、
うん、あの、が僕は、あの、良さが、そこにも良さがあると思ってるので、あの、なんか、なんだろうな、ね、カバーが増えてるっていうのもやっぱり僕的にはいい流れだと思って。まあ、日本ではちょっと流行んないのかもしれないけど、
うん、
ねえ。ごめん自分語り
でもカバーね、でもカバーでもヒット曲ね、うん、ちょっと前だけどあの甘い色のやつとか結構カバーでその新しい世代にね、うん、古い曲が知られていくっていう、うん、そういう面もあるし
だよね。だから、まあ、僕的にはね、うん、どんどんどんどん進んでいってほしいなと、なんか一つのなんかさ、まあそれはそれでありだよねっていうようなぐらいまで、
ね、
うん、
まあちょっと去年ね、ジュジュのリクエストの内容がその90年代の、
うん、
ミリオンヒット曲したばっかりをカバーしたっていう内容だったので、ちょっと商業的なんじゃないかっていうのに取られたっていうところがありますよね。
そうだね。まあ、そこはね、でも、どうなんだろうね。わかんない。あと、着歌の話に、
はい。
いきますけど、はい、まあ、なくなることはないでしょうね、しばらく。あの、うん、僕も掲示板で、ね、あれどこから引っ張ってきたんだっけ、データ。
どこだったかな。
オリコンかな、違うか。アクセスハック、ん違う。ビジネス、なんかどっかのビジネスデータみたいなのから引っ張ってきたんだけど、うん、倍々に売り上げが増えてってる以上、うん、やっぱね、なくなることはないよね。
まあ、今年、あ、去年か。去年でちょっと頭打ちになってきたみたいな話もね、うん、あるけどね。
頭打ちっつってもって話だからね。
それとも、実際着歌のランキングってあのどんぐらいのダウンロード数なのかっていうのがね、うん、出てないで、なんか適当なのか分かんないけど、うん、なんか何百万ダウンロードって書いてから一体どれぐらいなのかなっていうのはちょっと謎なところはありますよね、
うん、ランキングで言えばね、そうだね、ちょっとあのミックスの話にずれんだけど、はい、あの2005年かな6年ぐらいの
5、6年前、ね、
うん、そう、サウンドレコーディングマガジンっていう、まあ、個人向けのうん、いわゆるそのねミックスとかする人たちが読むようなマガジン、うん、あの雑誌があって、そこであのもうすでにあのね配信用の MP3 ミックスっていうのは CD 用とは別に作りましょうってな、
ああ着歌用に、
そうそう、だからそれももう同じ流れで着歌用のミックスっていうのももう特集されてて、まあ、簡単に言うとメロディー、なんつうかな、高音も低音もがっつりなくなっちゃう携帯のスピーカーだ、ね、うん、だから逆にその残った部分でいかに綺麗に分かりやすく聞かせるかっていう、うん、なんつうかのとか、あと圧縮されるから、まあもうこれまた上下ががっつり切られちゃうから、うん、あの音をはっきり、その綺麗な音ではなくはっきりとした音としてミックスし直すっていうのがありましたからね、
うん、だからそういうことだと、要するに歌声とメロディーがこう、まっすぐ伝わるようなっていうことですよね、うん、
だからまあね、まあ、でもそう、あれ、しばらく僕もサウンドレコを読まなくなってしまったから、うん、今ではまあかなりもっとね、どんどんどんどん進んでってとは思うんですけどもね、うん、まあ、サイトによっては、もしかしたらただ CD をエンコードしてるだけのところもあるかもしれないけど、
その辺の話はね、ちょっと関わったことがあるので、いずれは語って、まあ、その語れる時が来たら語って、見ようかなと思いますけど、
はい、そんな感じですけども、
さて他にね、2010年の流れといえば、
はい、
軽音ですね、アニメ、
軽音ですね、
これについてはですねコメントたくさんいただきました、
はい、
その中から一つ紹介しましょう、はい、夏美さんという女性の方なんですけども、はい、軽音が私の価値観を変えてくれた、本当にありがとう、
びっくりマークが2回ずつ言いますね、
はい、
あ、これでも軽音2期目の方ですね
あ、そうですね、まあ去年やったの2期目ですからね、
そうですね、
他の方からも多くいただいたんですけど、この夏美さんがねこれ以上ないぐらい分かりやすい、
ね、
一番ストレートなコメントを出してくれましたので代表して紹介させていただきました。
やっぱり軽音ですか。
ランキングの方見てもらえば分かるんですけど、4位から7位にこう連続してランクインしてますからね、そのうちの、天使に触れたよ、
お7位のね、
これアルバムの収録曲ですからね。
あ、そうなのこれ。
そうですね、あのシングルじゃなくてアルバムに入ってた曲で
が7位
7位ですね。アルバムに入ってた曲って他に、ちょっと下の方にミスチルがあるんですけど、365日という曲が、
ああ、あれ、ラジオでやったやつだっけこれ。
なんかそうですね、あの CM でずっとかかってた。
あ、そうか、 CM か。ラジオは
手のひらだ。それを超えちゃったっていうことでね、余裕で。で、あと、それ以外にも下の方にどんどん入ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけた話、カップリングとアルバム曲、A 面含めて、全曲ランクインしてますね。あの、1票まで含めて。
え？あ、そうなの？
そうですね、下の方まで行くと、確かカップリングもアルバム曲も全部だったと思うんですけど。
全部？
全部ですね、全曲ですね。要するに去年出した放課後ティータイム名義の曲全部ランクインしてると思います、確か。
このホームページで。
はい。
ああ、そう。
まあ、それだけすごかったっていうことですよね。ね、本当に。
まあ、一曲までランキングしてるからっていうのもあるんだろうけど、ねえ、うん、すごいね。どうなの？モーマ的に、軽音の曲っていうのは。
その、前の1期の時は聞いてなかったんですけど、うん、まあ、2期でこれだけ流行ってきたんで、ちょっと聞いてみようと思って聞いたんですけどね。うん、まあ、普通にストレートにバンドしてるんで、うん、なんていうかその J-POP の流れからでもあまり自然じゃないっていうのが、特にエンディングの方はそうなんですけど、ロック的な要素が強いのでね。
ああ、じゃあアニソンとは違うもの。
そうです、オープニングはまあかなりアニソンというか、まあ、かなりすごい曲なんですよ、ね、最初聞いた時あの首が飛ぶぐらいAA が登場したぐらいなんですけど、
まあね、まあ、アニソンっていう明確な定義がないからね。
定義がないですからね、まあ、うん、その枠を超えての支持ですよね、これはね。もう17人とかですからね、人数にしても。
楽曲編が、だし、
アルバムでも、
マイブレイクでも。
あ、そう、マイブレイクでも入ってますね。
ね。
アルバムでも2位だしね。これもね、あの人数じゃ1位と一緒ですから。
え、アルバム
20、あの、ミスチルの1位も
22位で。あ、なるほどね。アルバム編で、ミスチルは22位の93ポイント。
はい。
で、ティータイムは22位で82ポイントです
から、だからこう集計だんだん、ね、だんだんしていくわけですけど、一時期1位になるんじゃないかと思います、ね、
モーマ的なところで。
そうですね。
あ、なるほどね。軽音ね、売れたね。でもね、
売れましたね。
なんか
でもこのアニメで他に言えば、うん、その軽音と同じくらい売れた、
はいはい、
ガールズデッドモンスターっていうのがあるんですけどもね、
エンジェルビーツ。
そうですね、アニメエンジェルビーツっていう中で出てきた、うん、劇中のバンドなんですけど、まあ、うん、毎回出てきたわけではなくて、うん、その中にまあ、あくまでサブ的な脇役で、うん、慶応は主役なんですけどね、
はいはいはい、
それとちょっと違う形で出てきたんですけれども、うん、その中の劇中のバンドっていう設定で、うん、で実際に、シングルも出て、で、まあ、主題歌の方なんです。主題歌はその違う方が歌ってるんですけど、うん、主題歌の方に関してはもうほぼ慶応と同じぐらい、うん、
売れてる。
若干、枚数としては若干最後に上回ったんだかな。去年のだからアニメ関連では一番売れたのが、ガルデモではないんですけど、まあエンジェルビース関連の。っていうくらいだったんですけれども、ランキングの方ではあまり上位には入っていないんですね。
なるほど。え？入ってないよね。入ってないね。入ってないね。うん。
で、これに関して HK さんからコメントが来てますね、
はいはい
はい、残念だったのガルデモが予想以上に順位が低かったこと、ここまで低いのはやっぱりレーベルの関係か、レンタル、解禁になっておらず、うん、シールを買わない人以外が聞く機会がなかったからだと思い、
うん、
レンタル禁止になっていることが非常に残念に思いましたと、
うんうんうん、
やっぱり普段そのアーティストを聞かない人にもレンタル等で気軽に聞く機会を増やしてほしいなと思ったりしましたと。
売れてはいったんだよね。
そうですね、ただ、うん、まあ、インディーズ扱いにはなってないんですよ。一応インディーズのチャートの方に入ってないので、
うん、
ただ、自分のなんかその自社のレーベルから出してるみたいなんで、
うんうん、
レンタルに出てないんですね。
あ、
レンタル屋のこのリクエストのところに常にあのガルデモ入れてくれっていう投稿が毎回来るんですけど、禁止ですっていう一言が
書いてあるみたいな。それはそのレーベル側から禁止っていう、
まあ、許可してないのかよくわからないですけど、メジャーだとなんかもう多分あれじゃないですか、うん、あの許可も以前になんかもう自然にそういう風になるような仕組みになってるんでしょうけど、うん、
ああなるほどね。
でレンタル禁止といえばそのカラーとかね、少女時代とか、
あー K-POP、
そうですそうですね、
あ、そう、それについてはね、あ、ひかりさんから、
はい、
K-POP はロングヒットもしてると思うし、少し上に来るのかなと思っていました。このサイトを見てる層から割と食いつきやすいんじゃないかと思っていたのですが、 K-POP 全体的のファンとしては女性が多いということなのでしょうかねと。ちょっとごめんなさい、はい、これ抜粋なんで、なんですけども、まあ要は出てこないんですよね。
そうですね、まあランクインはしてるんですけれども、そんなに上位には来ていない。このマイブレイクの方だと少女時代が9位ですか。
9位
でカラーが18位には入ってるんですけど、
これはあれですか、やっぱりレンタル禁止と関係してるんですか、
ね、まあその K-POP 自体はその東方神起とかね、あれなんか普通にレンタル出てますけど、なぜかカラーは日本語で日本のオリジナルのアルバムを出したのに洋楽扱いっていう、
洋楽なんだ。あ、でも洋楽そうだよね。でも、あ、日本語うまいのにね。
そうですね。少女時代が出したアルバムは、あの、向こうで出したアルバムを日本用に出したって、まあ、いわゆる洋楽ですよね。洋楽の、まあ、パターンですよね、普通。
まあ、輸入版ってやつか。
輸入版の日本版っていうかね。輸入版と日本版があるみたいな、そんな感じ。カラーは J-POP として出してるんですよね。だから東方神起と変わらないはずなんですけど。
まあ、
これは。これ戦略なんですかね。洋楽扱い。
戦略、
まあ、わかんないですけど、まあ、このレンタル禁止とこの投票の関係って、まあ、でも、レンタルで聞き回したって人結構多いんで、やっぱりレンタルで聞けないとなると、まあ、やっぱりその、ちょっとテレビで聞いた程度で投票してるって人多分少ないんですよね。
あ
の、実際に手に取って、買うなり、借りるなり、まあ、違法ダウンロードは、なるべくしてないでほしいですけど、まあ、
このページの人はね、せめてね、ない方がいいよね。まあ、
とにかく手にして、多分 CD の形で一度は聴いているっていう曲に投票していくとなると、やっぱり買ってない、レンタルできなかったっていうのは、そのガルデモもそうですしね、低くなってしまったのかなっていう気は若干しますね。
おっと、そろそろ時間になりました。お、びっくりだよ。はい、予定の10秒オーバーだよ。そろそろ、時間になりました。では最後このお二人からと、ヒイラギ須崎さん、なんだかんだ言いつつも4年連続で90年代黄金期のバンドが連続で1位を獲得しているので、下克上2011年も…それと笹さん、ヒットシーンはセールスの面では嵐、AKB の2強とその他という構図ができつつあるようですが、マイブームという言葉があるようにリスナー一人一人が世間の話題に左右されずに自分の好きな音楽を追求していけるような環境の音楽シーンを期待したいと思いますと。
はい、
いただきました。
非常にまとまってますね。実際あの90年代のに何ていうか一番売れていたようなバンドがやっぱり1位取る、毎年取ってるんですよね。
もうなんか話すことなくなっちゃったな。
そうですね、綺麗にまとめていただいたのでね。
そう、もういいかですね。はい、
今年はね、投票とコメント含めて80通以上ですね、
はい、
コメント投票いただきました、
はい、
いただいた方本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
また今年の年末も、やると思うのでよろしくお願いします。
やんの、
まあ、ここまで来てね、今年もやらないっていうわけにはいかないようなね。この実際面白くなりそうだしね、今年やっても ね、まあ、ねさらにね、
かなり変わってくだろうね今年はね。
そうですね、ということで、レジオで音楽大賞2010を振り返るでした。
そんなのついてたんだ。
はい、タイトル今言ったね。埼玉の片隅から
全力レジオ。
はい、ということでエンディングです。
今回もね30分ぐらいになったんですか。そうそう、
なんだかんだ言いながら、そうですね、
もうすぐね
29分ですね。
聞いていただいているリスナーの皆さんありがとうございます。
本当に
ここまで聞いてくれてると信じてますけど、
はい、はい、ということでこの番組、新しくなりました、
はい、
全略デジオでございます、
はい、
はですね、皆さんからのお便りを募集しております、
はい、
今回の感想、それから紹介したい曲など、ご気軽にどうぞ。この紹介したい曲って何ですか。
そうですね、それこそ自分でね作った曲をかけてくれっていうのもいいし、それとみんなに聞いてもらえて感想もらえると思うので、
ね、
それ以外にも、例えば最近出た、ね、シングルだアルバムだその中で自分が気に入ったものがあって、ぜひ感想を言いたいと伝えたいと、そういう熱い、ね、意見とか、もしくはねなんかこういいバンド見つけたぞみたいな、
あ、なるほどね、
そういうのも何でもいいから、まあ、
何でもいいと、
何でもいい、
最終的には何でもいいと。
まあ、音楽的なね、リクエスト的なところで、
なんかあればと、
あればと、メールフォームの方から投稿していただいて、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで全略デジオ第1回いかがだったでしょうか。
まあ、いきなりね、雨の秩父ロケで予算もないからどこまで続くか分かりませんけどね。
いやいや何を言ってんだ。
なんでもないですよ、まあ、もう僕らの自由でデジオできますしね。
そうだね、僕らはもう自由だからね。はい、それではまた次回。カネルと
モーマでした。
バイバーイ。